いや、お疲れ様です。
はい、だいぶ疲れてきました。
真っ盛りですね。
ですね。
はい、何かっていうと、鉄道さんが作った、
はい、
カメラ用のレンズで撮られた写真を展示する写真展ですね。
はい、
光を溶かす機械、
はい、
クラフトレンズ鉄道ル写真展ですね。
写真展なんですけど、はい、はい、19日からやっていまして、今この収録が21日で、
はい、まあ、配信される頃にはね、もう特訓等に終わってますが。
そうなんですけど、その、まあ、間、中日というか、からでの収録になっているので、ちょっとリアル実況じゃないな、うん、なっていたらいいな。
生の状態を残しておこうっていう感じですかね。
そうですね、生の状態での。うん、いやー。
僕もね、昨日、伺いましたね。
はい、ありがとうございます。
下北沢まではるばる行って。
昨日はトークイベントだったので、割と人もたくさん来ていただいて、写真が好きそうな人たちが結構、なんと、すごいいいカメラを持っている人たちとかも、こう、時々いたりして、こう、お、本当にこれ写真展なんだなって、こう、自分で、写真展自体は開くのが初めてなので、お、これは写真展なんだなと思うような顔ぶれの、顔ぶれっていうのかな、雰囲気で。
うん、
いやー、でも、やってることは写真展って言っても、すごく、幅広く。もう、
そうですね。
もう ネタばらしというか、もの
を、もう全然言っちゃっていいと思いますけど、
出したかって言って、
うん、はい。
まあ全部一つ一つ言うと長くなっちゃうので、はい、まあ目立つもので言うと、まずレンズ作ったんですけど、写真撮るんじゃなくて、それで、映写機みたいなの作った人がいるんですね。うん、柴田健さんの作品なんですけど、はい、写真を出すんじゃなくて、そのテッドールを使って、むしろ映像出力側として使うっていう。
はいはいはい。
まあ、映像作家の方なんですけど、映像、まさかその映像を映す機械を作るとは思わなかったので。
そうですね。
それで、手作りの、こう、ハンドルをガーッと回すと、カシャカシャカシャカシャっていって、フィルムが動いて、ね、光がその瞬間光って出るっていうものを、うん、一ヶ月半で、ゼロベースで作っているっていう。
なんかとんでもないことですよ。
とんでもない作品。ね、そういう立体作品もあったりする中で、うん、こう、まあもちろん写真もいっぱいかけてあるんですけど、なんていうんですか、異質な感じの展示会になっていて。
いや、そうですね。写真展って言って、本当にそのだけのイメージで来たら、すごいことになってるっていう。
そうですね。
あれですね。
ちょっとこう、まあ、でもこれを丸ごとこう表現するダイレクト DM とかを作れれば、はい、それはそれで良かったかもしれないけど、まあ、ちょっと無理だなと。
こればっかりはね、ちょっと、本当に来てもらわないと伝わらないものではあるが。
そうですね。うん、他にももう、なんかまあ、大体物をみんな作ってたりするので、その作っているもの自体を展示してあったりとか、
うんうんうん、
こう、ただの写真かなと思ったら、すごい特殊な、こう、なんか、キラキラ反射するような紙に印刷してあって、見たことないような、こう、雰囲気を醸し出してたりとか。
そうですね。もうみんながもう、デッドールの、こう、魅力をいかにして引き出すかっていう。
いや、ね。もう、いやー、まあ、分かってましたけど、僕の写真が一番平凡なんですよ。普通。
ちょっと、イベントの詳細行きたいところですけども、まずオープニングを忘れないうちに、
お、はい。
ちょっと、鉄道さんの今の話ぶりを見てると、これ止まらないやつだなと思ったんで。
あ、まあ、まあ、まあ、ないですね。はい、ありがとうございます。
一旦挟んでおきましょうか。
はい、はい。
行きましょう。今週のイメージキャスト。11月26日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いやいやいやいや。
はい。
はい。続き行きましょうか。どうぞ。
まあそうですね。まあ結局一つずつ結構喋っちゃってますけど、
はいはい、
会場入ると、まず左になんかレンズ売り場みたいなのがあって、
はい、
なんかまあ実際売ってるんですけど、
そうですね。いわゆるそのレンズメーカーの展示会みたいな。
そうですね。で、テッドール発表しましたって言って、映像が流れていてですね、うん、で、めっちゃかっこよく撮ってもらっていて、テッドールが。
はい。島武さん、出品もされてる映像作家の島武さんが、ね、もともとあれですよね、レンズのレビューをしてる YouTube、のチャンネルされてるんですかね。
はい。なので、ガチ デビューっていうか、
はい、
あの、まごうことない本物のレビュー動画がですね、流れてまして、いやー、すごく、もったいないというか。
いや、もうね、ガチレビューが入ってましたね。本当にあの、テッドールのレンズを持って、その、いろんなところに旅行行って。
伊勢神宮の写真です。いい雰囲気。
そうそうそうそう。もう雰囲気はすごいね、あの、仕上がったやつができてて。
そうですね。いやー、なんか、その鉄塔で撮りたくなるだけじゃなくて、伊勢神宮にも行きたくなるような、なんていうか、完璧すぎて、ちょっと、うん、いや、このレンズそんないいものだったんだって、僕が感動するような映像。
いわゆるなんか普通のレンズみたいに、すごくこう、精度を高めたとか、そういうものとはちょっと違う方向性なんで、
そうですね。
逆になんかこう、滲みだったりとか、
うん、
その、ピントが合ってない部分は、すごい、こう、ぼやけたりとか、
そうなんですよね。
そういうところも含めて、なんか映像になった時に、心象風景感というか。
そうなんですよね。まあ、なんか、音声で伝えるのは難しいんですけど、真ん中は妙にはっきり映りがちなんですけど、うん、周辺が、なんかそういった対照的にすごい溶けるっていう、
うん、
特徴がまずあって、で、それが、絞りをこう、開け閉めすると、さらにふわふわな、なんていうか、こう光が漏れたような感じになったり、もしくはまあある程度抑えたりで、光もこうカメラを向ける方向によって、こう画面外に光源があってもそれがこうある程度入ってきて、もう映ってるもの以外のこう雰囲気みたいなものを取り込めるっていう特徴があるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、これってもう全部あれですよね、まあ、今のカメラメーカーがこうどうにかして排除しようとしてきたものですよね、すべて。
あのフレアとか収差って本当は言われるやつ、
うん、技術の粋を尽くしてこうなんとかなくそうとしてるものですよね。
そう、それがこうひょこっと出てくるんで、
うん、
そのね、扱い難しいんですけど、
うん、
こううまく使うとめちゃめちゃ、まあ最近のアニメの表現とかだとフレアって結構よく表現で、
ありますね、
まあ普通に風景が映っているんだけど、こう光の、まあ、筋が入ったりとか、うん、全体的にふわっとこうしらけたりとかする瞬間があって、はいはいはいはい、それで、まあ、全体の空気感を表現するっていうのは、むしろこう人為的に作られるっていうのが今のアニメーションだったりすると思うんですけど、うん、まあそれが光学的に、まあ、実際の光で再現っていうか取り込めるっていうところを、あ、まあ面白いと思っていただけるといいなと。
二転三転してて面白いですね、その価値観が。
そうですね。あの、トゲありトゲなしトゲトゲみたいになってるんですけど、ちょっと、そういう昆虫がいるんですけどね。
アニメで、その現実のリアリティを出そうとするようなエフェクトとして、そういうフレアだったりとか、
はいはいはいはい、
そういうようなものが、こう、手書きで作られたりとかしてて、で、うん、それは、その、現実の、こう、今の現代のカメラだと、こう、なんとかして除外されようとしてきたもので、でもそれが、こう、テッドールで復活することによって、アニメみたいな現実が撮れるカメラってことになりますよね。
そうです。
言い切った。
まあまあ、そういう側面もあるぐらいかもしれないけど。はい、いや、僕もね、出すぎると困る。さすがに撮れないなと思って、
はいはい、
まあ、ある程度除外するように、うん、まあ、努力している部分もあるんですけど、
はいはいはい、
もう何にもしないと本当に全部こう白くなっちゃうんで、そこまではいかないようにしないとなっていう、ね、ただまあ光学的に、まあ、どうしても残る部分っていうのはある意味それは自然なものとして受け入れるっていう風なスタンスで、
オーガニックなスタンスを
ちょっと例えば食べ物に黒いつぶつぶが入っているのは種子ですので、
はいはいはいはい、ご安心してお召し上がりくださいみたいな、
そうそうそう、そういう感じですね。まあそういう感じでいいのかな。
いや、いいと思います、それは。
まあそれで、そうレンズを売り場っていう側面、売り場っていうか、こう新しいレンズを作りましたよっていう側面と、
はい、
こうバシッとこう若干パーテーションというか空間を切り離して、うん、で照明もですね、こう均一で明るい照明でちょっとレンズ売り場っぽい雰囲気を出している、
あ、そうなんだ、
たんですけど、で反対側は全てスポットライトを使って、
はいはいはい、
まあ、写真展っていう雰囲気を出そうかなという形で、照明は結構時間というか割と考えてやったかなというふうに。
ああ、なるほどなるほど。
あ、そうだ、気づいたかもどうかわかんないんですけど、一部スポットライトが必要だけど光が届かないところがあったんで、
はい、
そこを遠くのスポットライトにテッドールをつけたんですよ。
え、そうだったんですか。
ちょっと言えばよかったな。天井に1個テッドールのレンズが
ハマってたんだ。
あの 会場に来て、あ、やばい、足りないってなって、
はいはい、
夜な夜なこう、なんていうか、スポットライトにカメラ用レンズをつけるマウントを作ってですね、翌日、展示会のオープン日の朝に持って行って、
はい、
取り付けて、それで、スポットライトを一個こう、遠くに打つ装置を作ったりしてました、
ね。いやー、すご。そんなことできるんだ。レンズ作ってるからできることですよね。
まあまあ、そうかもしれない。で、まあ、そうやっていろんな使い方でテッドールを展示していて、
うんうん、
撮るだけじゃなくて、映す側として、もちろん映写機として使われているのが、まあ、まず目立つと思うんですが、
うんうん、
こっそりこう、
そうですね、
正面に使っていたりとか、まあ、そんな感じで、こう、ひょこひょこ現れてくるんですけど。う
ん、ただなんかその、カメラにつける道具としての、いわゆるレンズじゃなくて、もう、
そうですね。
もうちょっとこう、原始的なところから考えようみたいな、スタンスですよね。
うんうん、そうですね。まあ、光を溶かす機械ってこれ東くんが考えてくれた、はい、タイトルでもあるんですけど、
はい、
そのまあこれ写真だけじゃないぞっていうのですごい困って、うんうん、困ってというか
その名前出す段階でね、
そうですね、どういう風にくくるのがいいんだろうっていうのは、はい、まあまあ僕主催者なんで頑張って考えてはいたんですけど、ちょっとタイトルを決める作業ってやっぱりこうロケットでいうとこの発射台の角度ぐらい大事だったりすると思うんでちょっとこれは素人には無理だなってのがあって最善の
素人ですけどね僕も、
いや最善の方法は、
はい、
まあ他のプロも、まあ、あり得たかもしれないんですけど、やっぱりこうちゃんとこの経緯とかこのそれぞれのメンバーがどんな人かっていうのを知った上で、
うん、
かつ言語センスがあるっていうそういうこう非常にぴったりハマる位置に東くんがいたので、
はい、
もう、
はい、そこだけ呼ばれて
る。それ以外には絶対、いや、ちょっと、これお願いせずに変なタイトルになって後悔する、想像できたんで、ちょっとお願いしたんですよね。
まあ、お願いしたっていうよりかは、ちょっとなんか、名前出しミーティングに混ぜてもらって、ちょっといろいろみんなで案出して、
は
い、
うん。
で、それもなんかいろいろ考えながら、こう、あ、そういう感じね、みたいな。
はいはいはい。
なんていうんですかね。こう、どういう風にしたいかみたいなのを話を聞いたりとかしながら、で、僕も一つ提案して、それが、まあ、採用になったっていう感じですかね。
そうですね。いやまあ、その光を溶かすっていう言い方になったのは、そういう、いろんな使い方をしているからっていうことも一つあったっていうことですね。
そうですね。
で、まあ、一応最初のに目に入るというか、まあ、序盤の方に置いてあるのが僕の鉄塔を撮った写真、鉄塔で鉄塔を撮った写真で、はい実家にある鉄塔で、滝山川線 77-1 っていう鉄塔があるんですけど、
はい、
まあ、その一本の鉄塔を、割とこう、ちっちゃい頃から眺めていたので、まあ、いろんな角度、かついろんな時間帯で、それを、一本の鉄塔をいろんな撮り方をするっていうことで、
そうですね、
まあ、一本の鉄塔を撮ったとはな、まあ、すぐには気づかないようなバリエーションで。
僕もね、言われるまで気づかなかったんですよ。
うん、
7枚でしたっけ写真が展
示。9かな
?9 か。9枚展示されてて。はい、で、あ、いろんな鉄塔が撮ってるんだなと思ってたら、全部同じやつだっていうふうに、後で喋ってて、
はい、
マジかってなって。
まあ、そこの幅出しの広さで、一本の、しかも焦点距離もたった一つなのに、こう、絞りとかで雰囲気を変えるだけで、これだけいろんなやり方ができるっていうようなことを、ちょっとまあ、意識して撮ったという感じですかね。
いや。
まあ、でもまあ、写真としては割とこう、普通に、なんだろう、鉄塔がかっこいいと思っている人が撮った鉄塔の写真っていう雰囲気で、
はいはい。
でまあ、でも、隣に、急にこう、ベローンと溶けてこう、おかしくなったレンズが壁から生えている。
そうですね。その差が激しいのも良かったですね。隣に展示されてるのが、橋本漠さんの展示、
ね。そうですね。もう、いや、でも、でも、そうな、ちょっと僕以外の写真、作品は、どっちかというと図録をこれから作るので、それを見てじっくり楽しんでもらえればと思うんですけど。は
い、
うん、
一応説明をさらっとすると。
そうですね。まあ、どうしようかな。じゃあ一回ちょっとトライしますね。
はい。
ですね。レンズってブラックボックスですよねっていう話をちょっとバクさんからこう言葉として出てきたんですけど、
うんうんうん、
そのブラックボックスなものをそのまんま受け入れて使うっていうのがすごいこう嫌というかそれでいいのかなっていう疑問を結構持っていて、
は
い、
そうですね。ハッカー精神というか中身が分かってないものを 自分で使うっていうことに対する違和感というか。
そうですね。うん、でそこを、まあ、CAD のデータもあるし、なんだ、あの、そもそも自分で造形して、自分で組み立てたものっていうのは、ある意味中身が全て分かったものなので、
うん、
で、それを分かった状態で使うっていうことを、なんか、一つの心地よさと捉えていただいているっていうのもあるし、
う
ん、
そうですね。
まあ、それによって壊す自由っていうのが生まれてくるという言い方もあったかなと思うんですけど、うん、まあ音楽のサーキットベンディングとかみたいな、
はい、
まあ。
サーキットベンディングっていうのは、なんかこう、例えば音が出るおもちゃとか、そういうものの、その回路を変につなぎ替えたりとか、
うん、
一部壊したりとかすることで、本来想定されていた以外のなんか変な音を出したりとか、
うん、
それをこう音楽を見出したりとかするっていうやつですね。
そうですね。
はい。
まあ、そういう、に近いこと、近い、イメージではあるんですけど、その光学機器でそれをやっているっていうものは、うん、まあ、ぶっちゃけないのかな？あるかもしれないけど、まあ、全然確立されたものでもないので、
うんうんうん、
それを やりたいっていうことで、うんうん、非常に、壊したというか、改造、いや、壊した。なんかその、壊しながら撮ったような、
うんうん、
ね、
作る権利、壊す権利みたいな感じで。
そうですね。
うん、
いや
すごかったですね。まあ、ものとしては、ね、展示の様子としては、例えば、レンズにハンダゴテが突き刺さってるやつがあるんですけど、それは、
はい、
ハンダゴテで熱をレンズに加えて溶かしながら写真を撮るっていうことをやって、
そうですね。
その結果撮れた写真と、そのレンズを横に並べて展示してるっていうような感じですね。
なので、まず写真もふわっとこう、なんだろう、結構、まあ、ピントが合って撮れてるっていうよりは、もうちょっとふわっとはしているんですけど、
そうですね。
それよりも、きちんと学装されているのは溶けたレンズの方っていう。
いや、もうそこ、
それはすごく意図的に差別化してあって、その写真は割と紙をペッペッとこう、貼ってあるだけなので、うん、
マグネットで。はい。ちゃんとね、レンズを、その壁にマウントするための額を作ってましたよね。
そうですね。そういう、こう、なんていうかな、作家としてのスタンスをもうダイレクトに形にしていただいている。うんっていう感じはして、
いやまさにっていう感じでしたね。
すげえなってびっくりしましたね。
結構ね、やっぱりこの展示、この展示における一つのこうターニングポイントというか、
そうですね、うん、
結構最初早めの段階でこういう挑戦的なことをやるっていう感じでしたよね、
うんうんうん、そうですね。なのでなんだろう、まあどういう風にいこうかなってこうもやもや考えているときに、うんドーンってそうなると、
いや
なんか、急に、すごくこう、ある意味こう、世界が広がるというか、
うん、
今いる場所にいていいんだろうか、みたいな気持ちがすごく湧いてくるっていうか。
やっぱり、そういう人ってすごい貴重というか、重要というか、
そうですね、
こうみんながこう集まってきた時に、そっからかけ離れた場所に一個点を置いてくれる人というか。
それは、いや、本当にまさにそうでしたね。
うん、
いや、
その飛距離が出せるっていうのはすごいことですね。
そうなんですよね。で、しかもなんか難しいのが、みんな飛距離を出した時に、その同じ方向に飛距離を出そうというタイプの人ではないので、
うそうですね。
全員違う方向にいろんな飛距離を出そうっていう感じが、なんか、すげえ嬉しかったですね。いやー、で、隣のたくまさんはもう、
はい。
なんていうか、僕は、そうは言っても、こう、シャキッと目に撮りがちな写真っていうか、なんていうのかな。まあ、普通のレンズのバリエーションとして撮っていた椅子、側面があるんですけど、
うん。
なんて言ったらいいんだろうな。うん、まあ、僕の使い方は、普通のレンズをちょっと変にしたものっていうニュアンスの撮り方かもしれない。うん、ああ、言い方がな、難しい。たくまさんはもう開放で一番エフェクトっていうかこう、いろんな効果が出る、一番暴れ馬のこう、難しい部分を、結構うまく使って
い、
はい、もう、なんだろうな、僕にはちょっと思いつかない使い方を何個も発明していて、
うん、
ぶっちゃけそれによって僕が、あ、なるほど、これは面白いな、面白いレンズ、ね、たくまさんの写真も面白いし、レンズとしても、そういう使い方があるんだったら確かにありかもって教えてくれるような。
今回の展示で純粋に写真を展示するっていうことをしたのはたくまさんだけ、
そうですね、
ですよね。
そうですね。
で、一番こうスタンダードなラインを作ってくれるというか、
いやまあ そうですね。
まあ、スタンダードでも異常なんですけど。
結構。多分、普通の写真展に置いてあったら、最も異端になるような写真ではあるんですけど。
そうですね。
なんか、すべてこう、なんと、ミラーっていう名前の、なんか、本当に鏡みたいな紙に印刷してたりとか、ちょっとこう、マットっぽくても、なんか、シルバーマットっていう名前の、なんかまあ、いわゆる白い紙ではなくて、反射光をうまく取り込むことで、まあ、透過のフィルムにちょっと雰囲気が近いようなニュアンスが出ていて、テッドールのふわっとしたこの光の溶けた感じを、よりこう、うまく表現できるっていうふうに、たくまさんおっしゃってたんですけど。
そうですね。まあ、僕は感じたのは、もう、とにかく普通に写真が上手い人だっていう。
そう。まずそれなんですよね。
で、なんかその、ギャラリートークの中でも、結構もう1万枚ぐらいテッドールで写真撮ってますって、すでに。って言ってて、その、なんか写真を撮るっていう行為を、もう、すごくこう、身につけているというか、なんて言うんだろう、圧倒的な物量をこなすっていうことができる人なんだなっていう。
そうですね。
そういう人だから、その、初めて手に入れた、なんか、すごい癖の強いレンズだけど、ちゃんと、自分のケツ肉にしているというか。
そうですね。
血肉にしているという。
血肉。そうですね。いやー、びっくりしましたね。なんか、多分どんなレンズを渡しても、そもそもタクマさんってレンズ作って売っていたりするん
です
。その販売って意味ではもう先輩なんですけど、そのレンズを本当は展示してもいいかもしれないって話をしたんですけど、いや、今回はテッドール一本で、行った方がコンセプトがしっかりするんじゃないかっていうことで、あえてこう出していないっていう状態なんですが、見つめるんですっていうこう、カメラを向けたものが全て3つに、
見える。
そう、3つに見えるレンズを作っていて、なんかそっちの方が異常度で言うと、高い、はるかに高いんですけど、はいはいはい、それですら使いこなしているというか、そういうベテランなので、異常なレンズの使い手というか、はい、まあ、安心してお願いできたというのがあります。
ね、安心できる人材。
でも、そう、異常なものをうまく使いこなすって、どうやったらそう、どうしてい
くのか。筋肉でしょ、やっぱ、ここは。
いや
基礎体力がすごいなとは思いましたね、やっぱり。
そうですね。うん、なんか、見たことない武器を使う武道家が一番強いみたいな、そんな感じですかね。で、その隣に、羊さんの展示があって、はい、羊さんはもう、唯一人を写してくれていたので、
あ、そうですね。
結構無機物とかが多かった中で、もう自分の子供、生まれたての子供を撮って、それで、ふわっとする描写って、結構赤ちゃんとか、絶対相性がいいんですけど、なかなかそういう子供の写真を展示会で出すとか難しいですよね。でそこを、こう、真正面からやってくれていて、ですが、まあ別に子供の写真を出したかったっていうよりも、生活事具という、はい、ちょいちょい話している話題ですが、
そうですね、
いろんな、まあ生活する中で、微妙にこう、これがここについてたらいいのになとか、こういう部品が欲しいなっていう、こう、ちょっと困るけど、売ってないような部品を自分の手でパッと作ってしまうっていう、
はいはいはい、
そういう活動っていうか、習慣、まあ。
ムーブメントにしようとしている。
うん、しようとしている。まあ、する前から、まあ、そもそもやっちゃってる人は、はい。まあ、
そもそもそうなんですよね。
やっちゃっていて。
3D プリントでなんか作るっていう人が当たり前のようにやっていることだけど、
そうですね。
それに名前をつけるっていう。
ね、もう羊さんはそういう意味ではかなり昔からそういう、うん、なんていうか癖がある人なので、うん、そうやってこう子供を育てるときに必要になるようなジグを育ジグと名付けて、
はいはいはい、
その育ジグについてこうまあ使っている様子と、その図面と、
うん、
それで実際のものも展示してあって、
はいはいはい、
で写真は鉄塔で撮ってあるっていう、
うん、
子供が生まれて今3ヶ月ぐらいみたいなんですけど、
あ、はいはいはい、
僕が声かけた時、展示会一緒にやりませんかって言った頃に、ちょうどまあ、生まれたてぐらいだったので、
うん、
生まれたてのレンズと生まれたての子供っていうことを、こう、かけてくれたというか、うん、そういう感じですかね。いやー、でも、一番こう、なんだろうな、羊さんだなって思ったのは、はい、やっぱ図面を展示していて、
はいはいはいはい、
その図面が、なんか可愛いっていうことを言っていたのもあって、なんか そのいや図面好きなんですよねみたいな話があって、はいはい
は
い、
そうですね、もともと羊さんはそのあれですよね、こう自分の作品もちょっとそういうところがあるというか、
うん、
電子基板を枯山水に見立てるみたいな、
そうですね、
とかですね、
そういうこうハードウェアとか設計そのものに対しての、
うん、
こう
美学というか、
うん、そういう部分が出てくる作家さんってまああんまりいないと思うんですけど、結構技術的な部分っていうのは隠すか、もしくはなんかすごいだろうっていう見せ方かどっちかだと思うんですけど、どっちでもなくって
めでる感じというかね、
そうめでるっていう、うん、そのスタイルは面白いなと思って前から思っていたので、うん、それがちゃんと出てきたっていうのが、
うん、めでるっていうのがね、こう
そのまんま出てましたね、
両方ね、子供に対しても、
そうですね、
自分の作ったその自分に対してもっていう、
見せる用の図面っていうのをちょっと初めて見たんですけど、はい、なんていうか確かにこうやってこう図面なんですけど、こう最小限のこうなんだろう、スケールっていうか、ここが何センチとか R がいくつみたいな、そういうのをこう程よく乗せて、でこうシンプルな 線で描かれた、うん、三面図と藍染めみたいなものが貼ってあって、はいはいはい、いやー羊さんだなっていう、そういうなんだろう、見ててこう人が透けて見える感じがして良かったですね、
う
ん、
そうですね、
でちょっと映写機は最初の話でチラッとしましたけど、
はい、
最後にそのど真ん中にあるこう映写機が、
はい、
テトロスコープという名前で作っていただいていて、はい、
そうですね、レンズがあるんでこれで作品を作ってくださいって言われた時に映写機を作って出すやつがおるかっていうい
やちょっとね
びっくりですよね、
一応最初の方の計画では、まあはい、iPhone をこうレンズを使ってこう、
はい、
壁にプロジェクター iPhone が画面でレンズで壁にそれを結像させるっていうのを見てたんですけど、ああまあ確かにできるな、それはまあ部屋がすごい暗かったら見えるだろうなとか、うん、そういう原理的なうんうんっていうところはわかるんですけど、映写機ってすごいこうそっからかけ離れたところにあるっていうか、
そうですね、
フィルムをぐるぐる回してしかもカッカッカッて止ま
って、はい、
停止してそれで光がパッて当たるっていうのを1秒間に10回も20回も繰り返す装置、
そうですよね、いわゆるその金曜ロードショーの、
そうそうそう、
あのおじさんがくるくる回してるやつ、
うんうんうん、あれ作れるって思っ、
そもそも思わない
、うん、で展示会までその時タイミングだとあと3ヶ月ぐらいだったかな、
うん、いけるなってならないですよね、まず
ならないですけど
いけてんだな、
なんか映像のネタとかを考える時間が欲しいから早く作りたいって言って、
はいはいはいはい、
1月半でバーってこう
すごい
怒涛の勢いで作っていたので、みんなこう絶句したりとかあと小声で狂ってるっていうデビットとかいて
来場者も
そうですね、で完成した後もなん かほぼもう完成でしょって思ったら、いやちょっと電池使って光を出しているのが嫌だなって言って発電機構を追加で組み込んでいたりとかして、うんうん、で手で回すとその手の力で発電して映写されるという聞いたことない機能を映写機ができただけでもあおっって思うけど、
うん、
発電、いやそこいやーまあちょっと言葉を出てこないんですけど、うん、そいやーまあ
なんかね本当に狂ってるっていうコメントがまあ本当にまさにそうなのかもしれないですね、
そうですね、
また狂い方もねすごい良かったですね、
そうですね
ギャラリートークのイベント僕も見させてもらったんですけど、すごく淡々と島さんが説明されてて、
そうですね、
最初のその iPhone で照らしてそのレンズを通して壁に投影したら画像が出てくるっていう、まあ純粋にその始まりのこう面白さから、ここからなんかこう何でしたか、ちょっと工夫してやってみましたみたいな感じで、
そうそうそうで、ここが問題なのでこうしたらいいかなと思ったんですよって言ってパッていきなりこうなんかすげえ完成品いやあそうだ、いや映像作家の方ではあるんですよ、うん、アニメーションも作る、実写もめちゃくちゃうまい、
そうですね、
そう思っていたら映写機を作っているので
一体どこまでそこが 深いんだこの湖はみたいな、うん、
ちょっと何屋さんですかね。
いや
ちょっ
とすごい、
あのちょっとまだあの実はその羊さん以外はこの展示での関わりが初めてだったので、
あ、はいはいはい、
あの全員についてこう話せば話すほど、え、何者ってこうだんだんなっていくっていうか、
どんどん分からなくなっていく、
だいたいみんなそうだったなってそんな感じがしますね。
いやいやいや、
面白かったな。いや、面白かったというか、うん、
ですね。ちなみに、映写機はほぼ全部レーザーカッターで作られていた。
そうです。
そうですね。いや、レーザーカッターでその板を切り出して、でそれをこう重ねたりとかくっつけたりとか、まあ歯車を作ったりとか。
いや、そうですね。
全部ほぼ全部その板とレーザーカッターで作られている映写機。
そうですね。
はい。
いや、
そこもなんていうかこうなんていうかクラフト感というか。クラフト感っていうとあるかもしれないですね。うんうん、その、全部手で作るっていう、一から作るっていうところが、うんうんうん、あの、テッドウェルともちょっと共通する部分というか。
そうですね。うん、
どっちかというと、島さんの場合はもうテッドウェルにぶつけてきたっていう感じにしますね。むしろ。
そうですね。そっちかもしれないですね。うんうん、いやで、光を溶かす機械って名前だったから、なんかどっちが主役であっても成り立つ名前
で、うん、そうですね。確かに確かに。成立するっていう。
いやまあちょっと、結局全部話しちゃいましたけど、はい、いやちょっと嬉しいんですよ、もう。本当に。こんなことが起きて。
そうですね。
嬉しすぎるので、ちょっと、なんていうか、もう罰が当たるんじゃないかと思うぐらいなんですけど。
はい。
まあもうちょっと詳細が知りたい方には、図録を作る予定なんですが、
はい、
終わった後で、その、アーカイブ的に作ろうと思っているので、まあ、いつかな、そのうち出しますっていうことだけ。で、図録はせっかくなんで、来てない人も、まあ、興味あるかもしれないんで、リンク、
はい、
お知らせを申し込めるリンクだけちょっと貼っておきたい。
サブスクライブして。メールができたら届けようっていう感じですかね。
そうですね、はい、そんな感じにさせていただこうかなと思います。
はい。
いやー楽しみだな、図録も。
いやーすごいね。なんか本当なんかその、5日間でしたっけ、6日間、はい、5日間、
5日間ですね。
5日間か、5日間の間で来れる人ってまあ限られてると思うんで、
うん、
そこで終わってしまうのはもったいないぐらいのレベルでしたね、
うんうんうん
うん、ちゃんとなんか何かしらの形で残しとかないと。
そうですね、
まあ、ギャラリーギャラリートークも僕一緒にいてた友達も言ってたんですけど、やっぱこれを聞かないと本当にこう何が起こってるのか分かんないっていうところあったんで。
まあ、全部はね、聞けないし、
うん。そうですね。いろんなこう工程があって、こういう考え方があって、その結果だけがそこに提示されてるっていうところはあるので、どうしても。
うんうん。いやー、結構そうですね。トーク込みで図録には、まあ、収められたらいいな。ちょっとこれは、絶対できるとはまだ言えないから言わない方がいいかな。
何ですか？
いや、その図録に文字起こししたものを全部載せられるかどうかが、まだ確定してないけど載せたい。はい、何らかの形で載せたい。
そうですね。2時間のギャラリートークを文字起こししたものになると、だいぶ、作るのも大変、読むのも大変ではあるけど。
うん、まあ、そういうものとして、
うん、
省略できませんでしたっていうのが一つの表現かもしれないですけどね。
そうですね。
まあまあまあ。
まあ文字起こしはAI に任せられるところは大きいので。
そうですね。
はい。
多少誤字があってもまあ、うん、目つむってください。
そうですね。
いやー、とにかくこう、嬉しい。いやー、うん、こんなに嬉しいことなかったな。いやー、はい。もうちょっと。
感無量ですね。
ですね。
いや、よかったよかった。いや、まだ終わってないですけどね。はい。収録段階では。
はい。
はい。
いや、でも本当、なんか一番自分が好きなのは、やっぱ、一緒に物を作るとか、うん、なんか、一緒に作るっていうのもあれだけど、それぞれが自分のやりたいことをやるっていうのが、
うんうん、
なんか、集まるみたいなことが、めちゃめちゃ好きだから。
いや
いいな。
まさにそういう感じの展示になりましたし。
そうですね。
それこそ、もう、出てる人たちが作ってるものって、そのクライアントワークでお願いして作ってもらうとしたら、とんでもない額になる。
ちょっと、あんま考えないようにして
。映像とかもね、そうですし、作品もそうですけど、その、まあ、ロゴだったりとか、そのパッケージデザインだったりとか、
そうですね。
そういうところとかも全部自分たちでやってますよね。
うん、
で展示するための重機とかも、あれですよね。 自前で用意されているものが。
そうですね、結構作ったものが多いですね。さりげないこうちっちゃいスタンドとかも実はなんか作ってるとか。
うん。
まあいやー、あとそういえば展示会の中であまり語れてなかったんですけど、
はい、
あのテッドールっていうロゴはバクさんが作ってくれました、はい、でこれね、もうちょっとなんかどこかでちゃんと言っておきたいな、
はい、
この何をしたいんだかよくわからないようなこう他のカメラメーカーのトレースではないけど、
うんうん、
こうなんだろう、何かにをなぞったものではないようなそういう雰囲気を持ったものっていうことで作ってもらえてすごい嬉しかったですね、
はい、そうですね。
ロゴができてからもうすぐこうレンズキャップとかロゴが入ってるやつを全部バーって作り直して、こう製品版にはちゃんとしたものが入っています。
うん、
はい、
そうだね。確かにその、はい、どこを見てるのかわからない感じっていうのはそのバクさんが言ってた言葉ではあるんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、であとスペシャルサンクスでもう一人すごい重要な立役者がちょっと聞いて、
はい、
多分これを聞くことになるのでちょっと恥ずかしいんですけど、はい、僕の奥さんがですね、
はい、
友田萌という名前で活動している、イラストレーターでもありデザイナーなんですが、今回は展示全体のパネルだったりとか DM で使うようなグラフィックのデザイン要素を主に担当してくれてます。あと僕の展示のパネルで、
はい、
うわどうしようって悩んでる時にかなり相談に乗ってくれて、一人だとちょっともう住んでたかもしれないんですけど、それをいやここはこういう風な要素があったらいいんじゃないみたいなこととか、
うんうんうん、
これとこれの要素があれば作れるよとかっていうのを提案してくれたりとか、うんうん、相談に乗ってくれて、
はい、
それでこうカメラカタログとかもなんかすごい量もうリュックいっぱいに詰めて持って帰ってくれて、それをこう一緒に見ながらこうなんかレンズの展示の方の言葉作りとかそういうものについてはかなり協力してくれたんですよ。
いや、
でそれでまあデザイン要素ってかなり細かくいろんな、まあレンズのパッケージもそうだし、それぞれの作家さんのキャプションとかもそうだし、実はすごく多かったんですけど、まあそれをこう何ですかね、まあそばにいて作ってくれたっていうのは、
いやまあ展示としてのクオリティの土台を作ってくれたという感じですね。
そうですね。そこのベースがないとどうしてもチープになってしまうところがあると思うんですけど、きちんとこうなんていうか良いものとしてこう、
うん、
なんだろうな、化粧してくれたっていう面もあるし、まあその内容についてもいっぱい相談乗ってくれたので助かりましたね。
いや最も身近な展示協力者、は
い、いやーありがとうございますっていうことで
っていう感じですかね。
はい、
いや
まあ僕はちょっとこう僕の知らないところでいろんな人もまだ協力してもらっていたりすると思うんですけど、はい、嬉しい
まあちょっとね今日明日明後日と
そうですね、
はい、配信するときには回ってますけど、まあちょっといろいろたくさん人が見てくれるといいですね。
ですね、
うん、結構イメージキャスト聞いてる人が来てくださってるっぽいですね。
そうなんですよ、
何人か、
うん、大体こう分かるんですけど、
はい、
わざわざ鉄塔の写真をじっくり見てる人は大体イメージキャストのリスナーです、ね、
イメージキャストリスナーか鉄塔好きか
鉄塔好き、あ、まあ好きって言ってくれる人も確かにいたので、
あ、そうなんだ、
でもほぼほぼイメージキャストリスナーです。
あ
ー、大体他の作品の方がすごいこう異彩を放っているので、
はいはいはいはい、
鉄塔の写真はイントロダクションの一部のような雰囲気に普通見えるんですけど、
うんうんうん、
そこを2往復ぐらいしてたらもう確実にイメージキャスト
あ、鉄塔さんだってなる。
そうそうそう、はい、あ、こんにちは、作者の鉄塔ですって言ったらあ、鉄塔さんですかって、そういえば、あ、リスナーの方だなっていう感じでしたね、は
い、ちょっとね、ちゃんと言ってくださいね、声かけてくださいね、はい、鉄塔さんどこですかって言ってくださいね、
言ってください。
もし、聞いてる人がいたら、まあ、これ、聞く頃には終わってるんだけど。
あ、そうだ、そうだ。それはじゃあ、あれだ。
そう。いや、でも本当ありがとうございますっていう感じですね。
ありがとうございます。
来てくださった方。
嬉しかったですね。
うん。で、ステッカーをね、用意しておけばよかったんですけど、僕が持っていくのが遅くなっちゃったんで、
はいはいはい。はい、
3日目以降に来た人には、鉄塔さんです。
渡しているはず。
鉄塔さんに会ったら、ステッカーが渡されているはずです。
はい。はい、という形で。いやー、はい、なんか、全部その話になっちゃいましたね。前回も結構話した気がするけど。
まあでもね、十分時間をかけていいところでしょう。
これは。はい、まあ、まあ、あまり、まあ、さらっと、ちょっと言うと、これ、一応これで終わりにはしない つもりなので、はい、
次回以降どうするかっていうやつですね。
そうですね。作戦を練っているところです。はい。はい、ということで、まあ、今回来られなかった方も、来年お楽しみにしてください、
うん。そうですね。次はどうなっているんでしょうね。
わあ、怖い。いやーハードル上がったな。
まあ、でもそんなね、気構えず、
まあそうですね。
やることをやるという感じで。
逆に今回のことを壊すぐらいのことで、やった方がいいのかもしれない、
うん、ね。次はもう全然壊してくる人。まあ今回もかなり壊されてますけどね、物理的にも。
いやー。いやー、楽しい。こんな楽しい。いやー、生きててよかったです。
いやー、よかったですよ。僕も鉄道さんが幸せそうで。
いやー、はい。
そんな感じですかね。今回は。
いいですかね。
はい、あちょっとね、業務連絡、
はいはい、はい、
前回のイメージキャストお便りをくださった方はですね、ステッカーを差し上げたいんですけど、ステッカーを送るための、はい、あの連絡をするためのこうなんかアドレスなり住所なりを入れるのをあのフォームに仕込むのを忘れてたんで、はい、連絡を取れませんなので
改めてフォームにこうあの時のものですって言って書いてもらったら
そうですね。
あ、でもこれ偽物が来ても区別できないけど、はい、
まあ、偽物、あの、お名前ウクレレ始めましたさん、ご連絡お待ちしております。
はい、
はい、
まあ、あの偽物を送るぐらいには普通にお便り送れます。まあ、そうですね。ステッカーを送るから、はい、あの
偽ウクレレ始めましたさんでもか
かですかです
かですので、はい、では終わりにしましょうか。
はい、
おい、じゃあちょっとね、ワクチンを打ちに行きます。
はい、
はい、イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる気持ちで3ドルからの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は12月3日土曜日の朝にお会いしましょう。早いね。今年ももう終わりだね。
ああ、そうですね。
今年の終わる前に一ついろいろできてよかったですね、今年は。
よかったですね。
100回イベントもできたし、テトルもイベントもできたし。
いや、
じゃあ引き続き頑張っていきましょう。
はい。
はい、それではまた来週。さよなら。
さよなら。